この数週間、この地上の生涯を終えて天に召される方が、実は増加しております。直接的にコロナの影響でっていうことではないんですけれども、コロナによってやはり行動が制限されたり、お交わりが制限されたり、精神的に非常につらいところを通されたりということは、あるんではないかと思います。そういう中で、本当に寂しいことではありますけれども、そのような方々が増加している現象の中にあります。今日はから受難週が始まります。そして今度の日曜日はイースター復活節の礼拝です。今日は、ルカの福音書の24章から、引き続いて、2人の弟子たちが、エマオという村に向かっている、その姿を、またそこに寄り添われたイエス様との会話を、学びたいと思っております。後ろの方聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。助かります。で、2人の弟子たちは、エルサレムを離れて、そしてエマオに向かっているんですけれども、2人は話に夢中になってというか、議論に夢中になって、そこに寄り添ってくださったイエス様の姿に気がつかないでおります。私たちもイエス様が後に述べますように、十字架にかけられ、命を捨てられ、そして3日目に復活をされたわけですけれども、復活のキリストが私たちと共に歩んでくださっているという、そのことをともすると忘れがちになると思うんです。イエス様が一緒にいてくださるということは、観念的、頭の中では理解していても、イエス・キリストが、復活のキリストが共に歩んでくださっている、十字架で傷を負われたあのイエス様が、打たれた傷そのままに私たちと共に歩んでくださっているという、このリアリティを見失いがちではないかなと、自らも含めて反省させられるところであります。で、この二人の弟子たちはこのイエス様から声をかけられます。歩きながら話をしている、そのことは一体何のことなんですか？するとこの二人は暗い顔になって、そしてあなただけがエルサレムであの重大な出来事を知らなかったんですか？と、答えます。どんなことですか？ナザレのイエスのことです。私たちはこの方が私たちイスラエル民族をローマ帝国の圧政から救い出してくださると信じて期待をしていました。しかし最初立法学者たちはこのイエスを十字架につけて殺してしまったのです。イエス様は葬られましたが、3日目に女性の弟子たちがその墓を訪れると、墓の中は空っぽで、イエス様のお姿は見えなかった。こういうこの一連の出来事が非常に不思議な出来事であり、また異常な出来事でありましたので、この二人の弟子たちは一体 何が起こったんだろうか、一体どうしたことなんだろうかということをこう 一生懸命語り合い、また理解しようと努めているわけです。その話を聞きましたイエス様は、この弟子たちが語ったことについて耳を傾け、彼らの問題がどこにあるのかをしっかりと見極められました。前にもご一緒に学んだことですけれども、私たちはこの人の話をよく聞く、よく聞いて分からなければもっとさらに質問をする、その謙虚さが求められているのではないかと思います。ああ、彼女の話はまた前と同じか、彼はまた同じことをつぶやいているというふうに決めてかかるのではなくて、もしかすると1ヶ月前に語られたこと、1週間前に語られたことと違った気持ちで話しているかもしれない、また違った観点から自分の人生を見直しているかもしれない、そういう思いを、謙遜な思いを持って、どうしたんですか、何があったんですか、それはどういうことですか、誰がそんなことを言ったんですか、というこの質問をすることが大事だと思います。まあ、私が いろんなことをこう教えていただいているカウンセラーの方もおっしゃっていましたけれども、私たちがカウンセラーとしてどういう質問をするかということはとても大事なことなんだと。イエス様はその質問をなさいました。そしてその結果、この二人はイエスを預言者と、思っている、預言者だと信じている。そしてこのイスラエル民族を解放してくださると信じていたこの預言者イエスを、こともあろうにユダヤ教の指導者たちはイエスを十字架につけて殺してしまった。しかし女性の弟子たちが経験したことは驚くべきことでした。イエスはよみがえられた、イエスは復活されたと御使いから告げられたのであります。しかしそのことを伝え聞いた男の弟子たちは、それはたわごとに過ぎない、自分たちの願い思いが本当に実現したかのように女性の弟子たちは思い込んだんだというふうに決めてかかります。イエス様はこの一連の話を聞いて彼らに言われました。25節です。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちがの言ったことすべてを信じられない者たち。まあこれは人事ではなく、私たちイエス様を信じているはずの私たちにも当てはまる言葉ではないかなと思います。愚かというのは学校の成績がいいとか悪いとかっていうことではなく、まさに神様がイエス・キリストを通してなさったことについて目が開かれていない、心が開かれていない、悟ることができない愚かな者たちよと 言っているわけです。心が鈍いというのは、神様がなさったことについてこう心がこのワクワク動く、そういうことがない、要するに反応が鈍い。そして預言者たちの語ったすべてのことを信じられないということは、旧約聖書の預言者が語った、まあ、自分たちにとって分かりやすいところ、自分たちにとって都合の良いところは理解しようとするけれども、こう聖書全体、預言者全体が言おうとしているキリストの本当の姿を知ることができない、そういう面で不信仰な者たちよとイエス様から言われてしまいます。イエス様はおっしゃいます。彼らの問題はイエスをキリストと信じてはいない、預言者だと信じ期待している。彼らは自分の罪の自覚がない、あるいは鈍い、自分たちの罪の許し、神との和解、神のことされる祝福と特権、それについては盲目である。だからイエスが十字架につけられたということはありえないことである。そしてイエスが死者の中から復活したということは、その十字架とつながっていなかったということです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、有名な、また根本的な、中心的なヨハネの福音書3章16節、それは分かっていると私たちは思い込んでいないでしょうか。ここに記されているのは永遠の命に至る贖いについて述べてられているということです。ある人は言います、神様は全能の神様である、だから神様が天国で人間の罪を許すというふうに思われて、それを宣言されたら別に一人子をこの世に送って、一人子イエスが十字架で死ぬ、そんなことは必要なかったんではないかと主張する人たちもいます。本当にでもそうなんでしょうか。神様にとって、父なる神にとって一人子をこの世に送り、この一人子が人間の手に渡されて十字架につけられますけれども、三日目に復活をした、この贖いの成就ということは神様にとって必要不可欠のことだったんだと。神様は全能だから罪を許すと宣言すればそれで万事は終わりということではないと。神様にとって人間が罪を犯したということはそれほど重大なことだった。 神様の全能によって簡単に許されるという程度のことではなかった。神は世を救うために、私たち人類を救うために一人子を世に遣わし、このお方が十字架に死に、また葬られよみがえることを通して贖いを成就する、そのことが神様にとって、父なる神にとって絶対に必要な不可欠なことだったのだと私たちは信じます。ヘブル書にも記されているように、血を流すことなしに罪の許しはない、ありえない、血を流すことなしに罪の許しはありえない。神様の御子イエス・キリストの犠牲なしに罪の許しはありえない。イエスの贖いは私たちの罪の許しに不可欠なのだと私たちは信じております。それではキリストによる罪に対する贖いはどのようにして成し遂げられたのでしょうか。それは御子イエス・キリストがご自分を世に遣わされた天の父なる神の御心に対して従順であった、その従順ということに根拠があります。私たちは軽くイエス様はこのように人になったんだよね、そして私たちの罪の身代わりに十字架で死んだんだよね、だから私たちの罪は許されるんだよねというふうに、こう、まあ、方程式のように簡単にこう理解してしまう、そういう傾向があると思います。しかしイエス様はさまざまなことを通してその従順を学ばれた。まあ従順ということについては神学者が二つの意味での従順があると説明しています。一つは、従順は積極的な意味での従順です。それはモーセの律法、神の言葉に記されている神の御心に積極的にイエス様が従順に従われたという意味です。消極的というか受動的な意味では、イエス様は何の罪もないお方なのに、その律法の刑罰、罪の支払う報酬は死であるという、その律法の刑罰に従順に従われた、その究極の姿がイエスの十字架であります。ヘブル人への手紙を読むと2章でこのような説明がなされています。旧約聖書の詩編第8編、有名な詩編ですけれども、その詩編の解き明かしをヘブル書の著者はしております。お読みします。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創造者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方にふさわしいことであったのです。多くの子供たちを栄光に導くために、その救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたということは、万物の存在の目的である、 神様、そして原因でもある神様にとってふさわしいことであった。でそういうわけで子たちは皆血と肉を持っているので、血肉を持っている、体を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたと。イエス様が受肉をされた目的についてここで私たちは知ることができます。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。つまり私たち人類を死の恐怖から救い出し、悪魔によって蹂躙されていた私たちを、この悪魔の支配から、奴隷状態からつながれていた私たちを解放する、そのために神様は一人子を血肉体を持つ存在としてお送りになったということです。憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たち、私たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。また後にヘブル書の著者は5章でこのように語っています。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、つまり父なる神に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。罪のない神の御子が大きな叫び声と涙を持って父なる神に祈りと願いを捧げた、その経験さのゆえにその祈りは聞き入れられたというわけです。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学ばれ、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとってよにてに、ごめんなさい、人に永遠の救いの源となり、神によって大祭司と呼ばれました。ヘブル書の5章にそういう表現があります。キリストは御子、神の御子、御一人子であるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学ばれた、そして完全なものとされた、そして自分に従う、信じ従う者たちに永遠の救いの源となった、そして神様によって大祭司と呼ばれたというのです。まあ大祭司というのは年に一度聖所に、死聖所に入る人です。彼は、大祭司は、まあ、普通に祭司全般もそうですけれども、生贄を捧げます。しかしヤギや牛やそのような動物を生贄として捧げるのではなくて、イエス様は祭司として、大祭司としてご自身を、イエス様ご自身を神の子羊として生贄として捧げられたと。そして祭司のもう一つの働きは、取りなしの祈りを捧げ続けるということであります。イエス様はご自身を生贄として捧げるとともに、罪人のために、私たちのために取りなしの祈りを 捧げ続けておられるわけです。今もイエスは生きておられて、私たちのために取りなしの祈りをしておられます。傷を持って復活したその体そのまんまに、イエスは私たちのために祈り続けておられるということです。イエス様にとって、ご自分が十字架にかかって死なれることと、墓に葬られることと、三日目に復活するということは全部つながっていたんです。バラバラではなかった。使徒パウロはコリント人への手紙第1の15章で、復活の章とも言われるこの章の中で語っています。また記しています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファ、ペテロに現れ、それから十字弟子に現れ、最後に月足らずで生まれたもののような私パウロにも現れてくださったと、コリント第一の手紙15章で記しております。十字架で死ぬことがなければ復活することもないし、復活がなければキリストの十字架は私たちの罪の許しのためであったことを信じる信仰も虚しいものに終わってしまいます。私たちはキリストの十字架と復活をイエス・キリストの御業として、一連のつながっている出来事として信じなければならないのです。キリストは今も十字架で受けたその傷をそのままで、復活の体を持って今神の御前に取りなしの祈りを捧げてくださっております。イエス様はそのことを信じられない弟子たちに、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずではなかったのでありませんかと言っています。そしてイエス様はそれからモーセやすべての預言者たちから始めて、旧約聖書から始めて、ご自分について聖書全体に書いてある事柄を弟子たちに解き明かし始められました。まあ、二人の弟子たちはイエス様が解き明かしてくださった時に、私たちの心は内に燃えていたではないかと振り返って語るのであります。まあ、そのことはまた次回に学びたいと思っております。主イエス・キリストは今も復活の体を持って、私たちのために取りなしの祈りを捧げ続けてくださっている。そのことを私たちは信じて感謝したいと思います。ではお祈りをいたします。父なる神様、エマオの途上を歩んでいた二人の弟子たちに寄り添ってイエス様は歩まれました。彼らに質問をし、彼らを諭し、彼らが信じているのは今も共に歩んでいる イエスであるということを宣言されます。私たちも日々の生活でさまざまな出来事があり、さまざまな迷いがあり、さまざまな苦しみがありますけれども、そのような中でイエス様が私たちと共に歩んでくださっている復活の主であるということを信じて、この苦しみの多い、また問題の多い人生を歩んでいくことができるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。